今回は8章とはなっていますけれども、前半部分は、これまでの流れの確認ということになると思います。先週は特に7章から、お話をしましたけれども、特に後半に出てくる私、私とは一体誰なんだろうかということを中心にお話をしました。6章ではすでに罪からの解放と永遠の命の約束が書かれているわけですが、それなのに再び、この私という人は、まるで罪に支配されている奴隷に逆戻りしたかのような惨めな姿がここに出てきます。それに私たちは、しばしば、私たちというより、聖書を読んできた人たちはしばしば戸惑いを感じて、一体これは誰のことなんだろうか、もちろん私と言っているので、書いているパウロだろうということにはなるわけですけれども、そうだとしたら救われてからもパウロはこんなことを言ったんだろうかといういろんな疑問が出されてきました。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。そして私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくださるのでしょうか。こんな叫びが出てくるわけですけれども、私たちは、それでも伝統的な、考え方を、そのまま受け入れたいと思うわけです。やはりこれは、救われた後のパウロの叫びです。彼が本当に自分自身の現実、救われてもなお罪との戦いがあるという現実を受け止めながら、このように正直に自分自身の現実とともに、私たちクリスチャン全てに当てはまることをここで語っている、そのように、理解したいと思います。ここで私たちの救いというものを考えるとき、2つの側面があるわけです。で、第一はもうすでに完成したことといいますか、すでに成し遂げられたこと、私たちはもうすでに救われて神の子供とされています。で、もう一つ、未だ完成してないと言っていいんでしょうか、そういう面もあります。私たち信仰者が究極的に完成するのはやはりキリストの再臨、イエス様が再び来られるその時であるという、この二つは聖書の中で真実であるわけです。その意味で私たちはもうすでになされたことと未だ完成していないこと、その二つの間でその緊張の中に生きているということです。そういう面から見ますと、パウロが言っている罪との戦いというのも位置づけられると思うんですね。時にはこの7章に出てくる私のように、本当に惨めな人間ですと告白せざるを得ないような時もあります。一方で私たちはすでにという面ですね、与えられている希望から目を離してはいけないわけです。で、先週も確認したもう一つの点は、私たちクリスチャンは私たちの中に住んでくださる聖霊の力によって清められていく、これを聖化と呼んだりしますけれども、聖化をしている途上である、そして成長し続ける途上であるということを確認したいと思います。そして特にこれが8章に書かれていることです、ことだということをまず確認したいと思います。8章の一節を見ていただきたいんですが、こういうわけでという言葉から始まっています。こういうわけでと言っていますから、その前に書いていることを受けているということになりますけれども、これも聖書を読んでいると時々国語の問題みたいになるわけですけれども、もう直前、25節のことだろうとも言えます。でもやはりこれまでパウロさんがこの手紙の中で書いてきたことを全部受けて、こういうわけですからと、言っているとも考えられるわけです。そのことを覚えながら、これまでのことを少し振り返ってみたいと思うわけです。今や私たちは自分を捉えていた律法に対して死んで解放され、新しい御霊によって仕えている、このことが7章6節に書いていますけれども、 でこの後パウロは実際の自分の現実の罪との戦いについて語っているわけですけれども、それを全部受けて8章は結論として語られています。そこで特に3章4章5章で語られていることに目を向けたいと思います。で2番目の点ですが、その3章4章5章一言で言うならば、私たちに与えられた確かな希望についてパウロは語っています。3章21節をご覧ください。3章21節、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、信じるすべての人に与えられましたとさらに22節では書いています。これの裏返しとして、すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない、例外なく私たちはアダムの子孫であると聖書は言っていますけれども、しかしそんな私たちは神様の恵みによって与えなしに信仰によって義と認められる、これは3章24節ですけれども、このようなことが言われているわけです。4章に入りますと、ここではアブラハムについて語っています。ユダヤ人たちの子孫アブラハム、実はアブラハムも同じなのだということです。パウロに反対するユダヤ人たちは、アブラハムが義と認められた、創世記に彼は義と認められたと書いていますので、じゃあなんでアブラハムは義と認められたのだろうか。ユダヤ人たちは神様の律法を忠実に彼が守り行ったから義と認められたんだと、言うわけですね。何度もお話ししていますが、アブラハムが受けた最後の試練、それはあなたの一人子イサクを私に捧げなさいという、究極の試練だったわけですけれども、アブラハムはあの時神様のその試練テストに合格しました。で義と認められました。じゃあなぜ認められたのだろうか。パウロに反対する人たちは、いやもちろん彼が神の言われた通りにしたから認められたのだという理解をするわけです。しかし、パウロももともとはそういう考えをしている人だったわけですけれども、今や神様によって救われて目が開かれて、いやそうではないということをここで言っているわけです。彼が神の様の前に義と認められたのは、与えられた約束を信じる信仰によってなんだ。つまりアブラハムもまた信仰によって義と認められた人なんだということをここで明らかにするわけです。4章の18節から24節ちょっと長いんですけれども、そこをお読みしますので、お聞きいただきたいと思います。4章18節、彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であること、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。このように書いています。アブラハムはたとえ息子のイサクがそこで命を奪われたとしても、それでも神様の約束は変わらない。もう何十年も待って100歳を超えてやっと与えられたその一人子が、彼が仮に、彼はそうでないと信じていましたが、仮に命を奪われるとしても、それでも神様の約束は変わらない。その信仰によって彼は義と認められた、そのことをここに言っているわけです。 つまりアブラハムの信仰は私たちの信仰の、まあ、いわば模範であり、そして源です。主イエス様の蘇りを信じる信仰は、神の約束をどんな困難な状況にあっても信じ続けたアブラハムの信仰に通じるものなのだということをパウロはここで明らかにしているわけです。さらに5章では、その信仰によって与えられる神の義が私たちにもたらす希望について語られています。信仰によって義とされた私たちは、揺るがされることのない一つの希望を持っている。その希望とは、私たちが主イエスキリストを通して神との平和が与えられたということです。ですから私たちは裁きの日にも神の怒りから救われるということですし、そして私たちがもはや裁きや怒りの恐れのもとに生きるのではなく、神様との豊かな交わりの中に生きることができるという希望です。神様の希望、神との平和とは、前もお話ししましたが、単なる感情、気持ちの問題ではありません。私たちに与えられている立場、資格です。かつては神様の敵であった私たちが、今や神様の友とされているという事実。なぜそんなことが可能になったのか。イエス・キリストの十字架によって、それが可能となったということです。最初の人間アダムによって、すべての人が罪と定められたように、まあ、パウロはそのことを言っています。まあ、確かに、まあ、これも聖書がまだよくわからないという方と話をしていて、いや罪って何だろうな、確かに私はまあ罪がある、でもどんな人でも罪があるって何だろうな、そういう話をするわけですけれども、ここで、まあ、聖書は、それは私たちがアダムの子孫だからだと言っているんですね。つまり全ての神様が私たち人間を創造された、そして最初の人間アダムが罪を犯してしまったということは、私たち全ての人はそこにつながるわけですから、その罪の性質を間違いなく受け継いで、そのことをここで明らかにしているわけです。しかしその裏返しとして、アダムの罪を受け継がない完全な人、イエス・キリストが来てくださった。そしてそのイエス・キリストによって全ての人が義と認められるのですとパウロは言っているわけです。5章の18節から19節をお読みします。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。まあ、こうやって何度も視点を変えながら繰り返し語ってきたことは、私たちがイエス・キリストへの信仰を通して救いを与えられているということ、そしてその私たちに与えられている希望が確かなものであるということ、そのことです。私たちは世にあっては戦いがあります。罪との激しい戦いがあります。しかし私たちはこの希望を忘れてはいけない。いや、だからこそこの希望に立っていかなければいけないということをパウロは語っているわけです。そのようなことを受けて8章に、後半少し入ってお話をしたいと思いますけれども、そのように8章で書かれているのは、7章に書かれている後半に書かれている内なる罪との戦い、それに対する勝利であるということができます。先週もお話ししましたが、これは、まあ、意図してというか、わざとそう書いているんだろうと思いますけれども、7章には聖霊様、御霊が登場しないんですね。しかし8章の中には、もう何回も何回も聖霊、御霊が登場します。つまりパウロは、私たちクリスチャンは、私たちの中に住んでくださっている聖霊の力によって、日々罪の力から守られ、救い出されているのだということをここで言っているわけです。で、ここで私たちが知るべき3つのことが、11節の間に書いています。 まあ、読めば分かるところですが確認したいと思いますが、まず一つ目は私たちは肉に従うのではなく御霊によって歩む8章4節ということです。肉に従うのではなく御霊によって歩む、まあ、御霊に従って歩むということです。で2番目、私たちは肉的なものを考えないで御霊に属することを考えるべきである、まあ、考えるのだ8章5節に書いています。そして3番目は私たちの中に住んでくださっている聖霊の神が私たちの死ぬべき体を生かしてくださるということ、9節11節です。私たちの中には聖霊なる神様が住んでくださっている、そして死ぬべき私たちの体を生かしてくださっているということ、その3つのことをここから確認したいと思います。ここでお話ししたいことは御霊に反対するものとして何度も登場する肉ということです。英語ではなぜかフレッシュっていうんですね。文字通り肉体を表す言葉ですけれども、人間そのものを表すこともあります。例えば、ルカの福音書3章6節、3章6節をこうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる、まあ、イザヤ書の予言の言葉の引用ですけれども、人と訳されていますが、実はこれは肉という言葉と同じです。ヨハネの福音書1章13節にはこう書いています。ヨハネ1章13節ですが、この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである、まあ、ここからも分かりますように肉あるいは人ということと神様、肉と神様が正反対のものとして書かれています。で、その同じ一章十四節では神の御子イエス様が人となって私たちの間に住まわれたと書いていますが、この人となってというのが肉となってということです。それはまさに八章、ローマに戻りますが八章三節、神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになりと書いているのと同じです、まあ、さらにヨハネの3章6節、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。ヨハネ3章6節には、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですと書かれています。ローマ人手紙でも何回かすでに肉という言葉が登場していますが、それは人間あるいは人間的なもの、人間に属するもの、そういったものをこの肉という言葉で表しています。さっきも読みました7章18節では、私のうちすなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。7章25節では、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのですと書いています。ここから肉とはまあ人間、人間のことだということですが、同時に罪深い私たちの性質、あるいは罪人である私たち人間そのものと言ってよいと思います。私たちが神様から離れて罪を犯したとき、肉においては生きていても霊的には死んだものとなりました。最初の人間アダムはそのようなものとなりました。つまり体、肉においては生きていても霊的には死んだものとなってしまった。神様は霊なるお方ですから、霊的に死んだ人はもはや神様との交わりをすることはできません。なぜ私たちが罪人のままで神様と交わりができないのか、それは霊的には死んでいるからです。肉の体は生きていますが霊的には死んでしまった。だから霊なる方である神様ともはや交わりをすることができなくなってしまいました。しかし聖書は神様が恵みによって神様の側から私たちに語りかけて近づいてくださった。アブラハムに語りかけたように、モーセに語りかけたように、そして今は イエス・キリストを通して語りかけてくださった。そして私たちを救うために御子イエス様を送ってくださった。それが聖書のメッセージです。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。この言葉にもう少しこだわりたいと思いますが、ある学者は次のように説明していました。もちろん罪深い肉においてではない。イエス様は罪のないお方ですから。肉のようなでもない。イエス様は実際に肉体を取られました。ですからそうではなく、罪深い肉と同じようなという表現をしているのだと、細かいですけれども、なるほどなと思います。イエス様は罪がないにもかかわらず、私たちと同じ、この私たちのこの肉と同じような形をとって世に来てくださった。イエス様は罪のないお方として来る必要があった。同時に私たちと同じ肉を持ったものとして来る必要があった。そうでなければ私たちこの肉の私たちを救うことはできなかったからです。罪深い肉と同じような形で世に来てくださって、そして肉において罪を処罰されたとは、ご自分の肉体体は十字架の上で処罰されて、私たちの代わりに裁きを受けてくださったということです。でそれをローマ書はキリストにあって古い私たちが死んで新しい命に生きるものとなったと言っているわけです。新しい命とはつまり御霊の命、霊的に死んでいた私たちが霊的に生きるものとされたということです。ここで先週お話ししたことをもう一度思い起こしていただきたいと思うんですね。救われて神の子とされて新しい命に生きるものとされた私たちがどうしてなおも罪との戦いの中にあるのか、その答えの一つがやはりこの肉というものだと思うんですね。私たちは確かに新しい命に生きるものとされています。しかし同時に世に生きる限りなお肉を持って生きているということです。まさにこの肉体、肉を持って生きています。でこの肉の体は残念ながら完全なものではない。それが聖書が言っているところです。罪深い肉です。弱さを持った肉です。しかし神様、あえて私たちは世にあってこの肉によって、肉にあって生きるものとされている。これも事実なんですね。ですからパウロは、ローマ書の中に私たちの手足を義の器として神に捧げなさいと言われました。私たちは世にあってこの肉によって生きるものとされています。しかしこの罪深い肉ではあっても、私たちが義の器として主に捧げるなら、主はそれを清めて用いてくださる。それが聖書が教えていることです。ですから私たちは肉を持って生きるものとされていますから、それはつまり世にある限り肉の性質、罪との戦いがあるということです。しかし救われる前の私たちと違って、救われた私たちは霊においても生きるものとされています。ですから私たちは御霊の導きに従うことができるということです。御霊を通して神の御心に従って生きることができるということです。肉による弱さ、苦難を味わいつつも、私たちは御霊によって歩むことができるという約束です。ですから私たちはいつも御霊に導かれて歩みたいと思います。肉に従って歩まず御霊によって歩むとき、私たちの思いは御霊による思い、神様に従い喜ばせることを何よりも願うものとされている。私たちには神の御霊が住んでくださっている。私たちはキリストの御霊を持っている。8章で何度も確認されていますが、そのことをもう一度信じてですね、確信を持って御霊の導きに委ねていきたいと思います。もし御霊の導きをどうしても実感できないとしたら、どうしたらいいのでしょうか。今日は14節、少し先になりますが、14節、15節の御言葉を覚えたいと思います。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。 あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。私たちが天のお父様、アバというのはこのパレスチナ地方でのお父さんという呼び方です。アバ父と神様に祈ることができるのは神の子とされていることの何よりの証拠であるとここに書いているわけです。当たり前のように私たちは天の父なる神様、天のお父様と祈りますが、実は御霊を受けてない人はそんなふうには祈れないんですね。私たちが本当に素直にアバ父、天の父よと祈ることができる、それがもう何よりの私たちが御霊をいただいていることの証拠であるということを今日ぜひ心に留めていただきたいと思います。そして私たちが神の子であるということを証ししてくれるのも御霊だということです。私たちが証明しなきゃいけないんじゃないんですね。神様の前にご聖霊様が私たちが神の子であるということを証ししてくださる、そのことを絶対に忘れないでいきたいと思うわけです。私たちは神の御霊によって生きるものとされていますが、なお世にあってはこの肉の体を持って生きているので、やはり私たちはさまざまな苦しみを味わうわけです。それだけでなく、この18節以降見ていきますと、作られたすべてのものが罪によって苦しんでいる、被造物全体が贖われる、救われるところを待ち望んでいると書いています。ですから人間が罪を犯してしまった後、その影響は私たち人間だけでなく、この神様に作られた世界すべてに及んでいて、実はその完全な贖いが成し遂げられるのは再びイエス様が来られる時だ。それまでの間私たちはそのような苦しみの中にありながら確かな希望を持って生きているのだ。それが聖書、そしてローマ人への手紙が教えていることです。私たちが世にあって苦難があるのは、むしろ私たちが神の子とされ御霊によって歩んでいることの証だということを今日覚えていただきたいと思うんですね。もし御霊によって歩んでいないならば、むしろ私たちは世にあって苦難はないかもしれない。しかし私たちが世にあって苦難があるのは、むしろ私たちが御霊によって歩んでいることの証であるということを今日覚えたいと思います。ですから苦難や試練にあったとき、私たちはもちろん辛いですけれども、失望したり不信仰になるのではなく、そしてそこで肉に従うのではなく、御霊の導きに委ね、そして希望があること、私たちが今確かに御霊によって歩んでいるということを確信して信仰告白して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。